マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第372回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第372回目になります。ですね、今週はですね、ちょっと本題の前にですね、ちょっと新しく始めたことっていうか、ご賛同いただける方にお願いしたいことがありまして、その話をですね、後ろの方でさせていただいて、あと本題の方は前の方にさせていただきたいと思います。で、ちょっとだけ触り話しますと、実はこの番組、ポッドキャスト番組も7年半やっておりますが、サーバー代とかですね、いろいろと費用がかかってるってところで、最近皆さんにちょっとご支援いただいてっていう形で、寄付とかですね、いう形でのご支援いただいておりまして、それでおかげさまで続きさせてもらってるんですが、今、いろいろ見通し見たとこですね、今後こう続けていくためには、なかなかそこら辺の費用の維持っていうのは厳しい状況だかなっていうところがありまして、で、そこで毎年というかこの時期になるとよくお話をさせていただいてるんですが、ご支援いただければというお話をさせていただいております。で、今回ですね、いろいろと考えさせてもらいまして、クラウドファンディング、これを使わせてもらって、番組維持のためのご支援をいただきたいなという、いうことを考えました。で、その話をですね、詳しくは中にはこういうお話、考え方がいろいろ異なる方とかね、おられると思いますんで、この本題の後にですね、詳しいお話をさせていただきたいと思いますが、月、1回だけでもいいんですが、500円から支援できる形で、クラウドファンディングで、ご協力をいただけないかなっていうことを今始めました。で、昨日ですね、そちらのサイトがオープンしまして、始めさせていただいております。で、詳しくはwindows-podcast.com のサイト、もしくはこの番組の後ろでですね、お話をさせていただきますので、よろしかったらお付き合いください。はい、そういうことで、今回お話しするのはですね、今サンフランシスコで行われてます、GDC、ゲームデベロッパーズカンファレンス。ここでですね、マイクロソフトが、Windows のミックスドリアリティということで、これの開発キット配布を始めるということでですね、あとはもうすぐ出るんじゃないかって言われてます Windows 10のクリエイターズアップデート、この話をさせていただきます。まず、今ねアメリカのサンフランシスコで、GDC ゲームデベロッパーズカンファレンスということで、ゲーム開発の会社の方の、会議というかですね、各いろんなメーカーがですね、発表したりという、イベントを開催しております。これもちろんマイクロソフトも参加しておりまして、日本マイクロソフトの方もですね、行っておられます。で、あとはポッドキャスト番組のねバックスペース FM のドリギンさんも行かれて、YouTube の方にレポート上げてましたけど、なんかチケットにいろいろ種類があるみたいで、入れる会場と入らない会場があるとかね言われてましたけど、その中でですね、マイクロソフトが、Windows Mixed Reality のヘッドセット、これの開発キットをですね、配布をするという発表をしました。で、ここで一つ Windows Mixed Reality ってこれ一体何だっていう話になりますと、以前、ホロレンズに代表されるような Windows Holographics。これをですね、今マイクロソフトは Windows Mixed Reality っていうふうに言い方を変えるようです。で、この Windows Mixed Reality のヘッドセットというのを、このカンファレンスに参加した人に配布しますということと、実際販売もされるんじゃないかなと思います。で、このヘッドセットはですね、ホロレンズのような、その単独で動く Windows 10デバイスではなくて、パソコンにつなげる周辺デバイスとしての、ヘッドマウントディスプレイのようなものになります。で、実際マイクロソフトの方も、こういったものをですね、2017年に出していきますよということで、メーカーとしては、エーサー、エイスース、レノボ、HP、デルというのが、発売を予定しているということで、お値段299ドルからということになっています。3万円ぐらいですかね。この中で、 エーサーからですね、開発キットがまず出ました。でこのデバイスなんですが、まず開発キットとしてはですね、マイクロソフトの公開するドキュメントにアクセスができるということと、あとはハードウェアの仕様としてはですね、2つの液晶ディスプレイ、これが2画面液晶ディスプレイが解像度が 1440×1440 ドット、このですね、ディスプレイがついていて、でこのディスプレイの最大リフレッシュレートが 90Hz ということです。でオーディオ出力に関しては機能が内蔵しているということと、あとは 3.5mm のですねジャックで、まあ、ヘッドホンジャックがついてまして、それで音声聞くこともできますし、あとは音声を出力することもできますし、あとマイクもついているということです。でケーブルなんですが、ディスプレイ側はですね HDMI2.0、まあ、制御側としてですね USB3.0 のこの2つのインターフェースをですね1本のケーブルにまとめたものを用意しているということです。でこれ方式としてはインサイドアウトトラッキングという方式をとってまして、これまあインサイドアウトトラッキングってどういうのかっていうと、まあ、周囲のものとかをこう測定をしてですね、場所とか動きを見て外部の情報をつかむという方式で、まあ、別の方式でいうと外部にカメラがあってその位置を把握するというものがあるんですが、これはインサイドアウトトラッキングというのはもう自分自身のカメラで撮影をした見たものを認識をするというものになります。でこれ実際はですね、これ映像あとこれ写真を見てるんですが、ホロレンズのようなですねこう透けて外が見えるというものではなくて、完全に覆ってしまうんですね。 PSVR みたいな、プレイステーション VR みたいな感じで、で覆ってしまって、で実際の外の風景というミックスリアリティで合成する外の風景というのはカメラで撮影したものをモニターに出すという方式を取ってるよ。でマイクロソフトとしてはですね、2018年までにこのミックスリアリティ、この MR のコンテンツというのをどんどん提供していきますということで、まあもちろんホロレンズであったり、こういったミックス、Windows ミックスリアリティのデバイスであったりですね、あとは Xbox One とか、あとはその Xbox One の後の次世代ゲーム機、プロジェクトスコーピオですね、こちらに関しての、アプリケーションっていうのも、提供していきますということを発表しております。まあそういったところで、いよいよ、ホロレンズは高いんだけど、ちょっと値段下げて体験できないかなっていうところをですね、かなり身近になってくるのかなと思ってます。でもやっぱりまだ開発者向けっていうことで、やっぱりこの今年の後半だと思うんですが、出てくるその299ドルからというヘッドマウントディスプレイですね、マイクロソフト、Windows ミックスリアリティのヘッドセット、これが出てきて有効普及していくのかなと思っています。まあ、お値段3万円ぐらいだと思うんで、結構ねそのぐらいの値段で出れば、普及していくのかなと思っています。まあ、今の段階でホロレンズ、まあ、会社キットですけど33万8000のやつをね買ってのはちょっとまだ勇気いるよね、ちょっとお達しで買うにはまだ勇気いるよねっていうのは私の周りの話が出てまして、まあホロレンズ自体も値段がやっぱり10万円ぐらいまでに下がってこないとね、なかなかこう普及するのまだ難しいかなと思っています。そういうところでもういよいよ具体的にねこういう開発キットも出てるっていうことで、まあ、アプリケーションとこう市場展開するにあたって、動きが出てるという感じがしています。まあそういったところもやっぱりそのゲームならではのデベロパーズカンファレンスじゃないかなと思っています。というところでね、やっぱり今年のマイクロソフトで私なんかいや絶対買うっていう話はまだしてないんですけど、これはなんか動きはこっちに、興味がいってるなという感じがしますし、やっぱりあと日本マイクロソフトの方もかなり、これを使ってね、こういろんなデモンストレーションをやったりとか、しているようですのでね、ちょっとまだこう先の話になるかもしれませんけど、そのためにもなんかこううまく活用方法を含めてですね、こうお話ししたりとか、みんなで広めていけないかなと、そのふうに思っております。はい、以上、サンフランシスコので行われますゲームデベロッパーズカンファレンスで発表されました Windows ミックスリアリティのヘッドセットのお話をさせていただきました。 ではもう一つ、Windows 10、インサイダープレビューですね、こちらがつい昨日かな、ビルド15048というのがリリースになっています。でこの15048というのはですね、新たな機能の追加っていうのは、やっていません。実際その修正した内容っていうのはですね、マイクロソフトのサイトに上がってるんですが、大体そのバグの修正だとか、注意事項を解除しましたとか、新たに注意事項が出てますとかね、そういったところで発表してるんですが、私は見てると、例えばそのウィンドウのね、タイトルがアプリ名が出るんじゃなくて、タイトルバーにパッケージ名の多分なんか文字列が出てしまうとか、あとそのゲームが起動するときに最小化してしまうとかですね、まあ、そういったいくつかのこういった細かいところの修正をしましたというのが、まあ、PC 版ですね、いくつあったかな、12項目かなで発表されています。あとは、Windows 10 モバイル用ですね、こちらについてもですね、まあ、10項目ほど、修正点というのが改善点が上がっています。あとは、すでに分かっている問題ということで、前のビルドで15042という、ビルドで IPv6 を無効にしてた人は、一回有効にしてくれっていう、なんかいろいろ基地の問題があるみたいです。まあこれ実際該当する方って少ないと思うんですが、あとはそのノートのアンチウイルスですね、それに絡んでもその今のところ分かっている問題として注意事項として挙げているというのがあります。まあそこら辺ね、どんどん情報が上がってますんで、ただこれちょっと思ったのが、その前回ですね15042っていうバージョンがビルドができた時に、Windows 10の画面の右下にですね、ビルド Windows 10のバージョンいくつのビルド15042とかいう文字がですね入ってたのが、15042で一回消えたんですね。で消えたんで、あ、これはいよいよクリエイターズアップデートに向けてもう最終仕上げだっていうことじゃないかって言われてたし、私も前回確かそんなこと言っちゃったんですが、15048になってから再びそのメッセージが出るようになりました。まあ、それ見るとですね、まだもうちょっとかかるのかなという感じがしています。というところで、途中の話ばっかりしても面白くないと思いますんで、クリエイターズアップデートで、こういう機能が乗るっていうのって結構話題に上がってるのが、今2つ最近ニュースで出てまして、アップデートの先送り機能というのが出てるということです。で、今までですね、アップデートがあると、入れてしまって勝手に再起動かかってしまうということがありまして、これ大変な時ですとね、例えばこれからスライドを使って発表します、セッションをやりますっていう時に Windows アップデートが走ってしまったという、そんな実例を私見たことが聞いたことがありまして、そういったこともあったり、あとはホロレンズをですね、これからデモやろうって時にホロレンズの中の Windows 10がアップデートが走ってしまったっていうことですね。これ実際ドットネットの方の勉強が起きたことなんですが、そういうことがありました。で、やっぱりその作業中とかね、いう時にやっぱり再起動は勘弁してほしいなっていうこともありまして、でここがですね、設定によって後回しにできるというものがついています。実際今すぐ再起動するか、あと時間指定で再起動するか、もしくはそのスヌーズっていうことで、後で通知をしますということで最大3日間延期ができるということで、オプションとしてですね、設定ができるようになりました。そういった機能がまず一つ追加されるということと、あともう一つですね、アプリのインストールの制限をかけるという機能がつきます。で、Windows のアプリのインストールっていうのは、インストーラーを使ってアプリをインストールするとか、あとは、Windows のマイクロソフトのストアからですね、ダウンロードしてインストールするという方法が今ありますけども、これ例えばその Windows ストアからのみのダウンロードを許可する。iPhone とか、iOS なんかね、そういったことになってますけども、そういったもうストア、マイクロソフトが認証したストアからのみダウンロードできるというふうに制限をかけるということと、あともしくは、それ以外のですね、ストア以外のところからインストールを使ってダウンロードしてきたものをインストールするときに、注意事項、 言って、これ危ないかもしれませんよっていうことで注意事項言って、それでもいいと言った場合はインストールできるということと、あとはもう自由にインストールがね、できるというこの3つのモードが、まあ、アプリのねインストールの制限の機能ということで、追加になるということです。なること言うことですというかですね、これすでに15042で入ってまして、今私のところでも今確認をして、そういうふうになっております。まあ、今後ね Windows 10企業で、まあ、今でももう使い始めている方多いと思います。そういったところでそこら辺の制限どうするのかとか、いろいろとあると思いますのでね、まあ、こういった機能も、ね、必要になってくるんじゃないかなと思っております。まあ、そういったところで、Windows 10のクリエイターズアップデート、いろんな 3D の機能だとかゲームの機能だっていう、あとユーザーインターフェースが改善されたっていうこと以外にですね、こういったこの表に出てこない、機能とかいろんな施策とかですね打っておりますんで、まあ大きなバージョンアップになるかなと思ってますんで、おそらく3月はもうないですかね、4月じゃないかっていうふうに今、まあ、春って言ってたんで、春は4月だよねってことで、そのタイミングでね、出てくるのかなと思ってますんで、まあ、楽しみにしたいと思いますし、ここのお話もですね、もっとお話できたらなと思っております。はい、以上 Windows 10のクリエイターズアップデートの、追加機能と、インサイダープレビュー15048のお話をさせていただきました。はい、第372回は、サンフランシスコの GDC で発表されました Windows Mixed Reality ヘッドセットのお話と、Windows 10クリエイターズアップデートインサイダープレビューの話をさせていただきました。ですね、この時期になると MWPC、これスペインのバルセロナで行っておりますモバイルワールドコンクレス、こちらもですね、開催されておりまして、ちょうど今、トリニティの星川社長もね言ってるようなんですが、毎年ねここになると、よくキーノートでね、以前はその Windows 8の新機能の話とか、まあ、Windows Phone の話をですね、いろいろされてたんですが、今回ですね出てないんですね、 Windows Phone の話が、出てるのが HP の Windows 10 モバイル端末のこの Elite X3 っていう、まあ、ハイエンドのですね Windows 10 モバイル端末なんですが、これのね廉価版が発見されたということを言われています。まあ、実際その外観もほとんど変わらないっていうことで、これもスナップドラゴンの800番台を使われてるんじゃないかなというお話が出ています。実際ねここら辺しかニュースとしてはあまり聞いてないんですね。あと今 Windows 10モバイル端末が、まあ、前回お話ししました、前回だったかな、あ、そうですね、ニュアンスネオの初期型、あれの Windows 10モバイル版が、お値段 29,800円に価格改定されましたということと、あとその後にですね、ソニーじゃなくてバイオ株式会社のバイホーンビズ、こちらもですねお値段が 29,800円に価格改定されました。これねバイホーンビズも 29,800円かと。で一方ですね、これマウスコンピューターのマドスマ、9601という、まあ、これいずれにしてもですね、今挙げた3機種ってスナップドラゴン617が使えるって、まあ、コンティニアムが使えるんで、まあ、モニターとキーボードをねワイヤレスでつないでデスクトップパソコンとしても使うことができるんですが、あ、デスクトップパソコンのように使うことができるんですが、これもですねこのマドスマの9601っていうのも今、税別で 49,800円なんですが、これセールでかな 29,800円でも出てるという情報もありまして、ちょっと値段こう下がって、いるのかなと思ってます。ですから Windows 10モバイル端末を欲しいという方はですね、これまだまだ現役の OS をちゃんと載せてるし、今回のインサイダープレビューも出てますん で次のクリエイターズアップデートも出ますんでね、ちょっと希望され ご希望の方はですね、この機会に買ってもいいんじゃないかなと思っています。ということで、まあ、ちょっとね、MWC の話をしたいかなと思ってたんですけど、そのぐらいみたいな感じになりました。で、あ、一応エンディングだったんで、うん、で、来週ですね、3月7日、おそらく日本時間だと3月8日の深夜になると思うんですが、いよいよ開発環境、ビジュアルスタジオ2017が正式な発表となります。まあ、次回はね、その話ができるかなと思っております。日本マイクロソフトの方でも、ビジュアルスタジオ2017の発表イベントということで、まあ、3月の8日にですね、夜集まってイベントがあるということになってますので、それは私も何とか申し込みがですね、抽選って言われてたんですけども、先着順だったみたいで、何とか申し込み入れまして、ちょっと行ってこうかなと思っています。まあ、参加メンバー見ると、いつのメンバーかなということになってんですが、だって80人か、だから100人規模ぐらいのね、イベントになるんじゃないかなと思っております。まあ、そんな話もね、ちょっとしていきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話をしたいと思いますというところで、すみません、ちょっとこの後はですね、冒頭でお話ししました、番組の、クラウドファンディングによるその番組の支援のお願いのお話をと、あと内容のご説明をですね、どういうふうになっているかということをちょっとしたいと思いますので、このお話を終わって今回終わりにしたいと思います。ご興味のある方はですね、この後もちょっと聞いていただければなと思っております。はい、ということで、じゃあまた来週もよろしくお願いします。はい、すいません、そういうことで、続いてですね、お話をさせていただきます。冒頭お話ししました、ポッドキャスト番組の継続にあたって、まあ、一応、いろいろ維持費がですね、かかる。まあ、具体的に言いますと、サーバー代だとか、ドメイン維持だとか、あと、情報収集による費用だとか、こういった収録機材とかですね、まあ、そこら辺、収録機材は今持ってるんですけど、例えばその故障した時の維持とかですね、ところである程度の、運用で資金が必要だということになっておりまして、やっぱりちょっとレンタルサーバーを使ってる理由が、前、ケロログさんとかね、使わせてもらってたんですが、そこは本当に無料でね、貸していただいて、本当に立ち上げの時はお世話になったんですが、たくさんの方に聞いていただいて、やっぱりサーバーども、まあ、ケロログさん自体があまりやらなくなってしまったということと、ちょっと別のね、サーバー使ってたんですが、やっぱり音声データを配信するっていうことで、かなり高負荷になるっていうところもありまして、で、まあ、いろいろね、他のポッドキャスト番組やってる方とかもいろいろこう教えてもらって、今は桜インターネットのレンタルサーバーを使わせてもらっております。そこで動画とか音声配信に耐えるような、ちょっとプレミアムなコースをですね、使わせてもらって配信をしております。逆にそこを使わないと、以前、もう3年ぐらい前に、あ、4年ぐらい前にあった時かな、全然番組ダウンロードできませんという、状況になってしまいますので、このコースを使っております。そういった背景があってですね、もう数年前から、大変恐縮なんですが、寄付いただければということで、結構毎年何人かの方からですね、本当にありがたいことにご寄付いただいたり、あとはアマゾンのアフィリエイト、こちらの番組ウェブサイトからもリンクしてありますんで、そこらを経由してお買い物していただいたりと、いろいろとご協力いただいています。まず本当にご協力いただいております皆さん、本当にどうもありがとうございます。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。それでですね、今回、どういった方法をやろうかなっていうところで、クラウドファンディング、これを使わせていただこうということにしました。まあ、クラウドファンディングっていうことというのは、その、ある目的を達成するために、皆さんから資金を頂戴して、で、それを目標金額に一定になったら支払われると。で、いかなかったら支払えないということになります。だから、まあ、いろいろと、例えば、あるプロジェクトをね、成功したいとか、させたいとか、いうことで、結構やられています。で、私に近いところで言うと、 タロケンさんが北海道に日帰りで行って帰ってくるっていうので、レポートしますっていうことでね、クラウドファンディングを利用されてました。あとIT ジャーナリストの綾野さんがですね、CES ですね、コンシューマーエレクトロニクスショーに行ってレポートしますということで、資金を集めたりとかいうことをされています。でただなかなかですね、一定金額を集めるっていうのもなかなか難しいところで、今回私利用させてもらったのがこれキャンプファイヤーというクラウドファンディングのサービスで、ファンクラブ方式という、定額課金制というものを使わせていただいております。これ今話しました通り、目標金額達成しなかったらお金が支払わないんじゃなくて、一定金額集まらなくてもですね、集まったお金だけでなんとか運用させてもらうということ でこの背景としてやっぱりクリエイターの方ですね、まあ、ミュージシャンだったりアーティストだったりイラストレーターとかですね、まあ、そういった方が活動を継続的に行うことを支援するというものです。じゃあ私がちょっとクリエイターかどうかというのは非常に微妙なところなんですが、でこれはその毎月例えば500円から支援をして継続的にその人たちにいただいた、お金をですね支援でいただくということになっています。でただこれ毎月といってもですね、じゃあ毎月500円とか1000円とか払わなかったらそれも大変な話なんで、例えば1回払ってその後もう継続しないっていうことにするのも大丈夫ですね。例えば500円だけ寄付するとかですね、そういったことも可能となっております。それちょっとキャンファイヤーさんの方に聞いて確認を取っております。では具体的な金額なんですが、2つコースを用意させていただきました。500円と1000円、実際これそれ以上の金額を入力していただいてもいいということなんですが、この2つのコース設定させていただきました。でこういったものに対してはリターンというのがあるわけですね。で例えばそのレポートしますとか、商品だったらその商品を送りますとかっていうことになるんですが、ここは非常にちょっと私のところ微妙でして、まず番組を継続させていただきますということと、あとお礼のメールですね、サンクスメールという形でお礼のメールを送らせていただくということと、あとはこれブログの方にですね、お名前をご協力いただいた方ということで感謝の意味を込めまして掲載させていただきたいと思っております。それが500円で、もちろんお名前は本名でもニックネームは構いませんし、あと名前を載せてほしくないという方はもちろんそれはご希望に沿ってお載せしないようにします。でもう一つ、1000円という、コース、こちらは、俺のメールと今ブログに名前を掲載する話と、あとは、番組冒頭でですね、ご協力いただきました皆様ということでお名前を挙げさせていただきます。でもちろんそれは本名でも構いませんし、ニックネームでも構いませんし、あと名前出してほしくないっていう方もおられると思いますので、それはご希望に沿える形で名前出さないようにするということで、ちょっと感謝の気持ちを伝えるということだけになると思うんですが、それをリターンという形を取らせていただきたいと思っております。もしくは今どれだけできるか分かりませんけど、例えば他に何かこういうことあったらいいなっていうことありましたら、今後もいろいろ継続して内容も変えていくってこともできますんで、もしご希望あればですね、言っていただければなと思っています。番組で話したことをレポートにまとめて文章にして配信するとかね、そういうことにしてもいいかなとか、そういう記録にはなりますんでね、そういうことも考えております。支払いの方式なんですが、これキャンプファイヤーのサイトから、私のこれ今プロジェクトのサイトがすでにもう立ち上がっております。こちらにプロジェクトに支援するっていう、これパトロンになるっていう言い方をしてますけども、そこをクリックしていただくと、申し込み金額を入力するとこがあって、で支払いそのものはですね、クレジットカードもしくはコンビニでの支払い、あとは銀行での振り込み、あとこれペイディっていうんですかね、 PAIDY というところで、こちら私も試してみたんですけど、実際スマートフォンとかでメールアドレスと携帯の番号を入れると金額それで申し込みができて、で月でまとめてコンビニで支払うという割とお手軽にできるシステムがあります。そういったのを使って支払うということになっております。 なるべくお手間のかからない方法ですね、ご協力いただければなと思っております。それとですね、このご支援いただかなくても、今後もですね、この番組としては引き続き無料で聞くことはできますので、そこはね、ご承知いただきたいなと思っております。で、最後になります。そのいただきました支援金の、用途ですね、こちらちょっと明確にしておきたいんですが、レンタルサーバー代、ドメインの維持、あとは、収録機器の維持、これ収録機器っていうのは IC レコーダーだったりマイクだったりとかですね、そういった収録に必要な機器になります。で、この中にパソコンは含みません。突然お前サーフェス買うつもりかとかね、この前の MacBook Pro の修理代にすんのかって言われると、そうではなくて、実際そういうところは別にして、本当に純粋にポッドキャストの番組に関わるところだけで、使わせていただきたいと思っております。あとはその情報収集にかかる費用とかですね、まあ、具体的にはその交通費だったりとかいう可能性も、あとはその書籍だとかいう可能性もありますので、まあそういった用途に、使わせていただきたいと思いますので、ご承知おきください。すいません、そういうことでちょっと長々と話して大変申し訳ないんですが、番組維持のためにですね、こういった形でやらせていただきたいと思いますので、もしご賛同いただける方、まあ、いろいろなお考えの方いろいろと思います。それは皆さんのご考えいろいろあると思いますので、もしその中でもそのご賛同いただける方おられましたら、ぜひよろしくお願いします。500円からご協力いただけますので、ぜひよろしくお願いします。もちろん今後ですね、マイクロソフトの製品とか技術とかを楽しく分かりやすくお話しすることを目標にですね、配信していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。具体的なサイトはですね、この番組の配信するページの方、もしくは windows-podcast.com windows-podcast.com のページに行っていただきますと、今の話をですね、クラウドファンディングのページに、プロジェクトのページにリンクを貼っておきますので、ぜひそちらを見ていただければなと思っております。ということで、ちょっとお話をお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。